はい、それでは今日はですね、民数記の19章からですね、民数記の19章です。民数記の19章は前回の学びの続きになりますね。イスラエルのアラノの旅で、40年間ですね、まあ、正確には38年間なんですけども、どうしてかといったら、そのシナイ山のところまで行くまでが、まあ、時間がかかって、そして、この放浪の旅から今度はヨルダン川の東側まで行くですね、その旅がありますので、正確には38年なんですけども、さまよっていた間に起こったのが、あのコラがこのアロンの祭司職に対して反逆をしたあの出来事があったわけなんです。そして、コラとあとルベン族のダタンとアビラムでしたっけか、が、この生きたままですね、黄泉に下りですね、また250人が、この殺されました。でその他にもイスラエルの民がつぶやいたがために、たくさんの人が、14,700人が死んだという、まあ本当に過酷な出来事が起こったわけですね。そして、その後で神がアロンの杖にアーモンドの花と実をつけさせ、これが本当に神が、私が祭司を、この祭司、彼を祭司としているんだということを示されたんですね。それでもやっぱりイスラエルはダメだったんですよ。イスラエルは、ああ、私たちは殺されるかもしれないですね。そのように恐れていたところを神がまた再び、この祭司を通したこの神への礼拝をしっかりとこの、説明をしてくださって、彼らが死ななくてもいいように、その生きていくことができるように、死なないでその礼拝をしていくことができるようにしっかりと祭司職を立ててくださったというところがですね、それが18章だったんですよ。18章ですね。私たちに当てはめますと、この仲介をしてくださっている方が当然ながらイエス・キリストがおられて、そして私たちもイエス・キリストに連なるものとしてお互いにその恵みと、そして本当キリストのこの本当罪の許しによってですね、他の人たちに仕えていく方針を通してですね、恵みですね、この神の裁きではなく神の憐れみ、これをこの思って神様に礼拝していくことができるようになるという話が前回までの話で、19章の続きになるんですよ。で非常に興味深い神様の掟があります。背景には死体がゴロゴロ転がっているという状態です。もう何万、一万、さっき言いましたね、14,700人が死んでいるわけなんですよね。でこれからも死んでいくわけですよ。この死んでその死体に触れたら汚れるということを神様はレビ記において定められましたけれども、それに対する神様の清めをこの新たにですね、この生贄を通して与えてくださるよという話になって、出てくるのが赤い目牛です。赤い目牛です。よろしいですか。19章です。主はモーセとアロンに告げて仰せられた、主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなく、また首輝の置かれたことのない完全な赤い目牛をあなたのところに引いてこさせよ。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを、宿営の外に引き出し、彼の前にほくれ。祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度振りかけよ。その目牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血をそのオブスとともに焼かなければならない。祭司は杉の木とヒソプと火色の糸を取り、それを目牛の焼けている中に投げ入れる。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後宿営に入ることができる。しかし祭司は夕方まで汚れる。それを焼いた者もその衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。身の清い人がその目牛の灰を集め、
宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の改宗のため汚れを清める水を作るためにそれを保存しておく。これは罪の清めのためである。この雌牛の灰を集めた者もその衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これはイスラエル人にもあなた方の間の在留異国人にも永遠の掟となる。でこの、灰を混ぜた水を注ぐことによって、振りかけることによってこの死体に触れたものが清めるっていうのが、清められるっていうのが11節以降に書いてあります。で今の掟なんですが、まあ、今までレビ記を読んで学んできた人にとっては、まあ、似通ったことがかなり多く出てきていることに気づいたかと思うんですね。例えば牛の色が赤でなければいけないというのは、もう赤と言いましたら犠牲の血ですね。犠牲の血を表しているわけです。神様が私たちの罪を許してくださるには血が流されなければいけないわけですね。そしてもう一つ、この牛は祭壇の横でほくられるのではなくて宿営の外でほくられるということが書いてあります。罪のための生贄も思い出しますか。祭壇には脂肪は焼きますけど、その他の部分、肉や手足やまたは内臓やまた汚物ですね、それらは宿営の外でこの焼かなければいけないということがこの書かれていました。でこれも、イエス様がですねエルサレムの外で十字架につけられたことを表してましたよって話をこのレビ記において学びましたけれども、そして今度はこの、血をですね会見の幕屋に向かって振りかけるとあります。この振りかけるという行為も食材日の時に大祭司が施政所まで入って贖いの蓋の前でですね7度この振りかけるというのがありました。そしてですね、さらにまだこの共通点がいろいろあるんですけれども、この雌牛をですねこの火で焼いている間に杉の木とヒソプと火色の糸、これを投げ入れろとあるんですね。雷病人が清めを果たした時に、その儀式ですね、でその時に2羽の小鳥を用意しなさいと言い、そして木の器のところに湧き水を入れ、そこで1羽の小鳥をほふるわけですね。で血をそこに滴らせて、そこに杉の木とヒソプと火色の糸をですねそう入れるわけですよ。でそしてそこに生きたもう一羽の小鳥を入れ、そして空に放つということをですね見てきました。これもイエス様の十字架のこの贖いのことを表して、まあ、いたわけですよね。覚えてますか。杉の木っていうのはイエス様の十字架の木を表していましたね。で火色っていうのは当然ながら、黄色っていうのは血の色です。血が固まった色ですね。赤じゃないんですよ。もっと黒ずんだね。あれですけれども。で、それを、この、今、行ってるわけなんです。そして、この、灰をですね、集めて、それを保管しておくんですけれども、それを行っている人たちは、みんな、汚れていくと、この書いてあります。まあ、こういうものをですね、この行っていくんですが、ヘブル人への手紙の9章の13節と14節に、これが何を意味しているかが明確に書かれているところがあります。もしヤギとお牛の血また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうということなんですが、 宿営の中に死体が広がり、その処理をしている中で、イスラエルの民は死という現実をまざまざと見たと思うんですね。で、それが自分たちの反逆の罪のためであるということもよく知っていたわけなんです。で、私たちもですね、まあ若いですから戦争っていうのは経験してないですけれども、戦争映画の中で死体が積み上がっている姿を見るとですね、やっぱり人間の罪を考えざるを得ないわけですよね。で、聖書では罪から来る報酬が死なんだと言ってるわけです。で、旧約においてはその死、その背後にある罪ですから、死体に触れるということは汚れることなんだと教えていたわけなんです。そして動物の生贄によってそれを清めを行うように神様がしてくださるわけなんですけれども、今読んだようにそれは外側の部分は清めるかもしれないけれども、儀式的には清めるかもしれないけれども、私たちの問題となる良心なんですよね。心の中にある心って言ってもですね、この表面的な感情よりももっともっと深いところにあるその良心なわけなんです。そこにおいて私たちは、あ、私は地獄に行かなければならないですね。まあ普通だったらね、人に隠せるような話であっても、この本当にその自分しか分かっていないその神に対する罪ということを考えるのであれば、感じざるを得ないですね、その死罪ですかというものがあるわけです。で、これが動物の生贄によっては清められることはないんだよと、あの血をもってしてもですね、清められることはできないんだと。けれども私たちの主イエス・キリストの流してくださった血によって、その良心が清められたら、私たちが死んだ行いから離れることができるって言うんですね。私たちは小手先でですね、自分の治さなければいけないものが治るっていうふうに思ってはいけません。ですね。良心の問題があります。これが清められるところに、私たちが今までは絶対にできないと思っていた、その自分の姿を変えていく、自分のやっていることを変えていくということが可能になって、その良心の清めを与える力を血が、イエス様の血が持っているということであります。それでは続きを読みますね。11節ですが、どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる。そのものは3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。三日目と七日目に罪の身を清めないなら清くなることはできない。すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。その者は汚れを清める水が振りかけられていないので汚れており、その汚れがなおその者にあるからで、あると。3日目7日目ですね、まあ、3日目というと思い出すのがイエス様がよみがえられた時ですね。7日目というのはこの7日作られて、天地を作られて7日目に休まれた。7が神様の清さを表す完全数であります。で、次に人が天幕の中で死んだ場合の教えは次の通りである。その天幕に入る者とその天幕の中にいる者は皆7日間汚れる。蓋をしていない口の開いた器も皆汚れる。また野外で剣で刺し殺されたものや死人や人の骨や、墓に触れるものは皆7日間汚れる。この汚れたもののためには罪の清めのために焼いた灰を取り器に入れて、それに湧き水を加える。身の清い人がヒソプを取ってこの水に浸し、それを天幕とすべての器とそこにいたものと、また骨や刺し殺されたものや死人や墓に触れたものとの上に振りかけるということで、この死体に触れなくても天幕の中で、まあ、死んだ場合ですね、これだけの汚れが広がるけれども、 このここに書いてあるようにですね、先ほどの灰、目牛の、この赤い目牛のですね、この灰をですね、水の中に入れて、それで、この清めていくと、いうことであります。で次に、身の清い人がそれを汚れたものに3日目と7日目に振りかければ、そのものは7日目に罪を清められる。そのものは衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方には清くなる。汚れたものが罪の身を清めなければ、そのものは集会の中から断ち切られる。そのものは主の聖所を汚したからである。汚れを清める水がそのものに振りかけられなかったので、そのものは汚れている。これは彼らに対する永遠の掟となる。汚れを清める水を振りかけたものは、その衣服を洗わなければならない。汚れを清める水に触れたものは、夕方まで汚れる。汚れたものが、触れるものは、誰でも何でも汚れる。そのものに触れたものも、夕方まで汚れる。ということで、神様は、かなり強く、この清めの水を受けなければならないことを強調しておられるわけです。で、本当に御言葉を通さないといかがでしょうか。私はそうなんですが、まあ、皆さんもそうかと思うんですけども、別にこれ構わないよねって、軽々しくですね、汚れとか罪とかを考えていきますよね。でも神様はですね、必ず清められなきゃいけない。で、ヘブルの12章14節にも、清くなければ誰も主を見ることができません。怖いことですね。主を見ることさえできなくなるんですね。その罪が前にあると、汚れが前にあると、神を 見てるつもりが実は見られていない状態なわけなんですよ。だから神様がこのように清めを、この受けなさいということを強く言われています。では次に20章です。イスラエル人の全回収は、第一の月に、ツィンの荒野に着いた。そこで民はカデシュに留まった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ついに、40年目に入りました。これ第一の月とありますけれども、民数記の33章の37節を見るとですね、それが第40年目であることがわかります。カデシュバルネアにおいて約束の地にあなた方は入ることができないと言われ、で38年が経ちですね。そしてほとんどのその新しい、あの古い世代が、死に絶えたわけなんですよね。今はその当時はティーネージャー以下だった子供たちが、まあもう本当にね、あの一番19歳だった子だったら、どんくらいですか、19に38足して、57ですね。一番大きい人でもう57とかですね、もう60近くなってるわけなんですよね。まあ、そのように新しい世代になりました。そして今ツィンの荒野ってありますね。パランの荒野というのがシナイ半島の北にあるこの荒野なんですけど、さらに上に行くとツィンの荒野になります。もうそこはイスラエルのこの領土に入っていくところで、このネゲブ砂漠を通っていくとですね、今でもイスラエルでもチンの荒野を見ることができます。そこにカデシュ、あのカデシュバルニアのことですけれども、そこでミリアムが死にました。お姉さんですね、覚えてますか。ミリアムが13の時にモーセが生まれたので、今は133歳、あるいは132歳かな、そのくらいになっていますね。で次に2節。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだ時、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえないと。ここを読んで、人間の心は核も変わらないものなんだなというふうに思いますね。で、午前礼拝で、まあ、ここが箇所だったので、ぜひ午前礼拝のメッセージを この聞かれなかった方は聞いてください。そこにはですね、カデシュにはオアシスがあるんですが、まあ、たまたま水がなかったと考えられます。でそれで彼らが不平を鳴らしたんですけれども、その不平を鳴らしているその内容がですね、この私たちの兄弟たちが主の前で死んだ時、コラの反逆のことをですね思いながら言っている。あの時にですね、あなた方が主の民を殺したと言って、その1万4700人ですかですね、殺されている、裁かれているのにもかかわらずですね、また同じことを言い、そしてここで死なせるのかとですね。でここにはですね、この穀物とかイチジクとかそういうのも育つ場所もないと、全く同じ古い世代の人たちと同じことを言っているわけなんです。本当に私たちの心というのはこういうふうになかなか変えられないという、まあ、残念な部分があるわけですよね。でおそらくはストレスがあったでしょう、疲れがあったでしょう、ミリアムが死んだという精神的なその悲しみがあり、そして偵察を使わしたということを思い出したかもしれませんね。でそしてあとは、この水がないっていう状況もあり、ですから私たち平素では普通の時はですね、まあ、平気でいられるような状況でも、まあ、こういう状況が悪くなると、まあ、あの古い性質がこうやって現れてくるということであります。で6節に、モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。午前礼拝ではこのモーセとアロンのこのしていることに着目して話していきましたが、今考えたいのは神ご自身の態度なんですね。古い世代の人に対しては神はモーセに対して、この民を私は滅ぼすと、あなたから国民を作ると言われたわけなんです。ところが今は水を出すことを約束してくださっています。でここにですね、主の忍耐を見ることができます。新しい世代になったんです。新しい世代になってまた同じ問題は持っているんですけど、やっぱり新しい世代なんですね。親から受け継いだ肉の性質を宿しているんですけれども、神は初めから教え戒め、ご自分の真実を示し、約束の地に入る備えをしてくださっているということができるわけなんですよね。本当に神の忍耐というのは偉大ですね。なかなか変わらない私たちに対して、なかなかそれでも変わらないその真実を持ってですね、私たちを見ていてくださっている。で次に9節です。そこでモーセは主が彼に命じた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を招集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信絶、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。聖なるものとして。でこれがどういう意味なのかということを、確か先週質問した兄弟がいたかと思うんですけども、先週から先々週かな、まあいずれにしても、これもともと清め分かたれる、分かたれるという意味で、この被造物からも絶対的に隔絶されているという意味があるんですけれども、先ほど話した主の忍耐において、私たちの忍耐とはほど遠い、隔絶されたほどの
忍耐を持っておられるということで、神はユニークなんですよ。独特なんですよね。これを私たちは聖書の全体を通して見ることができます。例えばヨナ書においてはですね、ヨナがアッシリアの首都ニネベに行きなさいと神に命じられたけれども、彼は反対方向に行こうとしました。なぜかと言ったら、ヨナは分かってたんです。神は情け深い神であって、怒るに遅い神であって、だからニネベの人を許してしまうかもしれない。でもヨナはニネベの人が滅ぼされることを願っていました。案の定、神はニネベの人たちが悔い改めて、一生懸命努力して悔い改めようとしているのを見て、お許しになったんですね。でヨナは怒ったんです。やっぱりそうではないか。神は気が遠くなるほど忍耐強い方ですね。第2ペテロのところに、ですね、3章のところにですね、このイエス様が戻って来られることについて、まだ戻ってきてないじゃないかと、そうやってこの 肉の情欲を燃やしてですね、この悪いことをしている人がそういうことを言って、ノアの日、この、天と地が創造された時から変わってはないじゃないかと、こういうふうにあざけっている人に対してですね、このペテロが答えてるんですけど、いやそうではないと、ノアの日があって水によって裁きがあったんだと、今見ている世界っていうのは裁きの後の世界であって、今度は火によって裁きをすると。でもこう言いました。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ですか。一日が千年のようで、千年が一日なんです。俺はもう本当にこの人のことを我慢してきた。もう5年も我慢してきた。神様は千年を我慢してるんですよ。2000年我慢してるんです。ね。人間というのは神様のこの忍耐が分からずに、あ、神は別に裁きを行わないのだと、そういうふうに勝手に解釈するわけですけれども、それほど私たちの忍耐と神の忍耐は違う。けれども私たちへの神様の呼びかけは、この忍耐をもって互いに忍耐し合いなさいということであります。午前礼拝でも読みました。エペソの4章の2節と3節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。また牧者に対してですね、ですからもう私はこれを読むと痛いというか、チャレンジを受けるんですが、第二テモテの2章の24節から26節ですが、主のしもべは争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも、目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。ですね。で、これをもって、人々に接していきなさいと神様は私たちに命じておられます。では14節です。さて、モーセはカデシュからエドムの王のもとに、使者たちを送った。あなた方の兄弟イスラエルはこう申します。あなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知です。私たちの先祖たちはエジプトに下り、私たちはエジプトに長年住んでいました。しかしエジプトは私たちや先祖たちを虐待しました。そこで私たちが主に叫ぶと、主は私たちの声を聞いて一人の御使いを遣わし、私たちをエジプトから連れ出されました。今私たちはあなたの領土の境にある町カデシュにおります。どうかあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。井戸の水も飲みません。私たちは王の道を行き、あなたの領土を通過するまでは右にも左にも曲がりません。はい、エドムの王のもとに使徒を送ったとあります。ヤコブがアブラハムの
息子ヤコブの、イサクの息子ヤコブですね、ヤコブが母リベカの兄ラバンのところから故郷に戻ってくるときにエサウに再会しましたね。そしてエサウはそのままセイルに帰ったとあります。そしてヤコブはヨルダン川を渡って約束の地に入ったんですが、セイルというのがこのエサウの子孫エドム人の住むところとなりました。で、今モーセが通過したいと願っているそこがそのセイルの山になります。ですか、山というか山脈地帯ですね。視界の南の部分、その南東と言ったらいいでしょうか、南南東と言ったらいいかな。そして赤羽湾、あの紅海のあの赤羽湾にの方面に至るその一帯がこのセイルと呼ばれるところであります、ね、ヨルダン旅行を皆さんが行かれたとしたらですね、このそこにある有名なのが世界遺産になっているペトラですね。山に囲まれています。もうその山にこもっていく、そして山の色は焦げ茶色でですね、そしてこの夕日に照らされるといろんなこの色に、あの日に照らされるとですね、いろんな色に変わっていくという有名なこのところでありますね。で、そこに、そこを通ることによって、これからモーセが行こうとしているのは、もしあの地図をお持ちの方はですね、出エジプトの経路というのをご覧になったらですね、彼が、このイスラエルを導こうとしているのは、この約束の地に入るためにこの視界を東に回って迂回して、そしてヨルダン川のところから約束の地に入ろうということを考えたわけです。このカデシュバルネアから直接入るということは断念したわけですよ。かつてもう神様のそこは心がない、見心がないわけなんですね。ですからこの視界の方を回って、それでヨルダン川のこの、そうですね、視界が終わってですね、ヨルダン川になるわけですよね。で、そこのところから入っていこうという予定にするわけなんですよ。で、そうするとカデシュバルネアから行くにはですね、このエドムの領土を通らなければいけなくなるわけなんですね。で、王の道を通ると書いてあります。王の道というのは、ここにあるかな、ないですね。王の道書いてないですね、ちゃんとね。あ、書いてるか。あ、書いてますね。これ点々で書いてありますね。これ点線がありますけれども、このダマスコから、この赤羽の方にまでつながる道で、国際幹線道路になっている。当時の貿易用路になっているんですね。で、それがこっちの王の道で南北につながっていて、今でもヨルダンでは大きな国道になっていますね。あの幹線道路になっています。で、そこをこの通らせてくださいとモーセはお願いしたんですね。で、次18節いきますね。しかしエドムはモーセに言った。私のところを通ってはならない。さもないと私は剣を持ってお前を迎え撃とう。イスラエル人は彼に言った。私たちは坑道を登っていきます。私たちと私たちの家畜があなたの蜜を飲むことがあればその代価を払います。ただ歩いて通り過ぎるだけです。しかしエドムは通ってはならないと言って、強力な大軍勢を率いて彼らを迎え撃つために出てきた。こうしてエドムはイスラエルにその領土を通らせようとしなかったので、イスラエルは彼のところから方向を変えて去ったということですが、この出来事が起こる前に申命記を読みますと、主がモーセにすでにエドム人と争ってはならないということを戒めておられます。ですからモーセはここで戦おうとはしませんでした。で、その理由が同族であるからと。兄なんですよね。ヤコブの兄でした。故に争ってはいけないと。で、後に、またその後にモアブ、またアモン人とも彼らは会うことになりますけれども、彼らとも争ってはいけないと。なぜならば、アモンとモアブはロトの子孫になるわけですね。ですからやはり親戚なんですね。 争ってはいけない、兄弟との間には平和を持たなければいけないというその姿勢をこの示しているわけですね。私たちも自分に関する限り平和を持ちなさいと命じられています。特に兄弟に関しては平和を持ちなさいと言っています。先ほどお昼の時に質問がありました。正しいと、御言葉で正しいと言っていることについて、それでも平和なんですか？そうなんです、平和なんですね。もちろんですね、曲げてはいけません。真理を曲げてはいけません。福音の真理ですね、この神様が義とされているものに対して曲げてはいけないけれども、極力関する限り平和を保っていかなければいけないんだよですね。でエドムはどうでしょうか。エドムは平和裏にその通過したいと申し出た、このモーセたちに対してですね、まあ、脅威にも感じましたけれども、この戦争を辞さない姿勢で臨んできたわけなんですね。でこれがエドムのこれからずっと続くイスラエルに対する姿勢であります。エサウがヤコブによって祝福が奪い取られたというところから出てきた苦み、恨み、そしてそれをいつか機会があればやっつけたいという復讐心、これが彼らの特徴となっていきます。そして彼らに対する神様の裁きというのがエレミアにも書いてあるし、あとはエゼキエルにも書い、確かエゼキエルにも書いてありましたね。そして一番特徴的なのがオバデヤ書ですね。エドムに対するですね、この裁きですけれども、このその話が書いてあるんですね。いつまでもあなた方はこのように思っているから、私はあなた方を永遠に裁くと、永遠の廃墟に定めると、この神様が言われているんです、ね、ですから私たち気をつけなきゃ、本当に警戒しなければいけない私たちの感情って何か、恨みです、恨みです、許さない思いです。これは捨て去ってください。ですか、聖霊様が悲しまれます。で次に22節、こうしてイスラエル人の全回収はカデシュから旅立ってホル山に着いた。主はエドムの国の領土にあるホル山でモーセとアロンに告げて仰せられた。そうですね、エドム領にあるとあるんですけれども、まあ、おそらくはですね、こう周辺的なところにあってですね、まあ、直線の道を通らないでちょっとこうちょっと入っていってんですけれども、まあ、エドムのこのなんちゃうかな、境界線とか境ら辺を歩いてるんだと思うんです。ホル山があります、まあ、伝統的にホル山はこのペトラからも見ることができるところにあってですね、アロンの墓っていうのがあるんですよね、まあ、そこがどうかっていうのはわからないんですけれども、で次にアロンは民に加えられる、しかし彼は私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない、それはメリバの水のことで、あなた方が私の命令に逆らったからである。あなたはアロンとその子エルアザルを連れてホル山に登れ、アロンにその衣服を脱がせ、これをその子エルアザルに着せよ。アロンは先祖の民に加えられそこで死ぬ。モーセは主が命じられた通りに行った。全回収の見ている前で彼らはホル山に登っていった。モーセはアロンにその衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せた。そしてアロンはその山の頂で死んだ。モーセとエルアザルが、山から降りてきた時、全回収はアロンが生き絶えたのを知った。そのためイスラエルの全家は30日の間アロンのために泣き悲しんだ。ミリアムが先ほど死にましたけど、アロンも死にました。そしてその理由というのが先ほど見たメリバでの事件のことであるということで、そして、大祭司の装束を、今度はエルアザルに着せて、そして、このアロンはその山の上で死んだということですね。この受け継ぐという儀式を行ったわけですね。エリシャとエリアもそうですね。エリアの、この衣をですね、着物を、このエリシャが受け取って、それからエリシャが、このエリアのこの働きをですね、続けて、この行っていったわけなんですね。で、次に21章に入りましょう。ネゲムに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を誠実いたします。 主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を征絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。まあ、征絶っていう言葉からこれ派生しているのがこのホルマですけれども。アラデの王とありますね。アラデというのは、ですね、視界の南に広がっている低地です。ですか？思い出してください。このイスラエルはですね、この有名な場所がこの視界ですね、世界で一番低い陸地になります。そこでは水面下で飛行機が飛ぶことができる、珍しい場所なんですね。なんでそれちょっとおかしいじゃないですか。そうなんですよ、水面下400何メートル忘れましたけれども、だからその間を飛行機が飛んでいくことができるわけなんですね。で、なんでそうなってるかというと、シリアアフリカ地方と呼ばれる低くなっているところがシリアの方からこのアフリカの方にまで走っているんですね。で、それがガリラヤ湖からですね、ヨルダン川ですね、そして死海ですね、そしてこの紅海、この赤羽湾のところまでこの走っていっているわけなんです。ですね。そして、そこの視界の南のところも白いです。潮の忘れましたけども、そこですよ。真っ白くなってます。潮ですね。だから岩塩ですね。そういう広がっていて、そしてそれがまあそれ途中でなくなるんですけれども、この今のエイラットのところまでですね、つながっていくんですね。この低地になってます。で、ここが、そこにカナン人のこのアラデの王がいたと。で、攻めてきたので、攻めてきたというか、捕虜として捕らえたので、この何人かをですね、イスラエル人の。で、それでイスラエルが、この誓願を立てて、この彼らを渡してくださるんだったらば、私は戦いますと。素晴らしいですね。この神様がですね、カナン人を立ち滅ぼすというこの御心を持っていることを、この神様は示しておられました。そして今ここで、このような形でですね、もうまだ約束の地にも入っていないんですけれども、神様がすでにこの、約束を叶えてくださって、いるわけなんですね。で、次に、彼らはホルサンからエドムの地を迂回して、足のみ、これ航海のことですね、航海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。マナのことですね。で、先ほど話しましたように、この航海への道。だから、まっすぐ行こうと思ったけれども、皆さんから見るとどうなんだ、私が航海だとすると、赤羽湾だとするとここですよね。まっすぐ行こうと思ったけれども、エドモがいるから迂回するわけですよですね。せっかく行けると思ったのに、もうヘトヘトになってここを回っていかなければいけないというわけなんですね。例えば、アメリカに行こうと思って、太平洋が普通だったら当然ながら太平洋の上通るわけですよね。それが何か問題が起こってですね、これから、このアフリカを通ってヨーロッパに行って、それからアメリカ行きましょうって言ったら、何それって、途中まではですね、なんとかルンルンルンルンしてたかもしれませんけれども、このイギリスの空港に着いたあたりから、もういいよ、もうやめようよとかですね、ぐちゃぐちゃ言ってくるかと思うんですけれども、それを彼らがやってしまったわけなんですよね。で、6節ですね。で、そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。 もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた、という有名な出来事がありますが、この地域ですね、今でも毒蛇数多くいるそうです。燃える蛇と訳されてますが、あの激しい蛇とも訳すことができてですね、必ずしもこのなんか火で燃えてる蛇ではないですね、毒蛇でしょう。で、神様が今イスラエルがそれに噛まれるに任せられたわけですね。で、素晴らしいのは、今までになかった素晴らしいのは、彼らが罪を告白していることです。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。彼らはモーセに対して非難したんですが、けれども分かってました。主が語られた約束に対して不信の罪を犯したということを分かったんですよ。大きな違いですね。それでただモーセを非難したって言っただけではなく、主とモーセを非難しました。それで主が救いの道を備えられたわけですが、興味深いことを行われたわけです。以前もですね、わけのわからぬことを神様は命令されました。マラですね、苦い、この水があったんですけれども、それにですね、木の枝をですね一本入れなさいと、そしたら甘くなると言ってですね、モーセはそれに従ったわけですよね。で、神様はこのように戒めに従うことが癒しをもたらすんだと。で、ヤーウェラファって言ってですね、私は癒すものであると神様は言われたわけですけれども、ここでもなんでこの彼らを噛みついた蛇と同じ蛇を聖堂で作り、それを旗竿にかけさせて、それを見れば生きるようにされるのかと。理由がわからなくても、モーセは当時はそれを行ってったわけなんです。ところで、これ大事なのは、神の言葉命令に従ったということであって、その聖堂そのものに魔法があったわけではありません。実は700年後に、この出来事の705年後に、ヒゼキヤ王が、その時にもあったんですね、聖堂の蛇を打ち砕いたんですね。で、その時に民はですね、蛇に、聖堂の蛇にこう耐えていたんです。こう耐えてたんですね。で、ヒゼキヤはネフシュタンって言ったんですね。ネフシュタン。聖堂のものって言ったんですね。つまりもうこれは単なる聖堂だ、神ではない、と言ったわけなんですが、この不思議な出来事についてイエス様が言及しているんですね。ニコデモとお話になった時、覚えてらっしゃるでしょうか。あなたは新しく生まれなければ神の国を見ることはできないよ、御霊によって生まれなければ入ることも見ることもできないよとイエス様が言われて、ニコデモはそんなことがあり得るでしょうかと言ったときに、イスラエルの教師でありながらそんなこともわからないのですかとですね。そして教師であるからこそイエス様は旧約の話を持ち出し、こう言われたわけです。ヨハネの、3章の14、15です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。モーセが荒野で蛇をあげた、あげましたよね、旗竿につけてね。人の子もあげられなければいけない。このあげるという言葉が何を意味しているかというと、ヨハネの12章の32節と33節にこう書いてあります。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。わかりました。人の子が上げられるというのは、十字架の木の上にあげられるということを意味していたわけです。 まず蛇が彼らに死をもたらしたことを死をもたらしたことに注目してください。蛇、蛇と言ったら何を思い出しますか？エヴァを騙したあの蛇ですね。で、黙示録の12章の9節によると、蛇は悪魔だったということを書いてありますけれども、そしてその蛇に対してその子孫の頭が、頭がですね、女の子孫によって打ち砕かれるという約束を神様が与えられました。で、これがキリストであるとですね。それで悪魔の働きが砕かれたというのがこの十字架の出来事だったわけです。ヘブルの2章の14節と15節で、そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。悪魔を恐れないでください。悪魔怖いです。悪魔にやられてます。どうか祈ってください。イエス様の十字架信じてますか？
信じてます。
ちょっと大丈夫ですよ悪魔という死の力を持つものを滅ぼしてくださったんです。で、聖堂で作れと。聖堂というと私たちはもう祭壇に使われている道具であることが分かりましたよね。覚えてますか？祭壇というのは何か、火で燃やすんですよね。火で燃やすって何か、火と硫黄の池に投げ込まれるとあるように地獄を表しているわけですよ。神の刑罰を表しているわけですよ。つまり蛇が裁かれた、その蛇がもたらした罪が裁かれたというのが木の上で行われたということです。旗竿ですよね。つまりキリストの十字架は一体何を意味しているかといったら、その罪が裁かれたんだ、悪魔の力が無力にされたんだということを表しているわけなんです。で、それを仰ぎ見たら生きたんですね。で、これをやると日曜学校の子供たちすごく喜んだんですね。また以前ですね、子供たちに聖書を教えてたんで、はい、このもう毒が回ってみんな死んでいくわけなんですよ。それでようやくこの旗像ですね、これを作って、この上のところにこの聖堂の蛇があってですね、これを見ろって言ってですね、で、うわーってやってほっと見たら、おお、治ったじゃないか。だけれどもまだ他に苦しんでる人がいるよ。うわー、その人が、その人に対してもう治った人が、おいおい、見ろよ見ろよ、ね、あれを見れば治るんだ。私たちがですね、罪許されたイエス様を信じている人がですね、他の人にですね、これ見たら永遠の命が与えられるんだよ。でもその人はですね、
な、見たってどうでもないじゃないか、見る治るわけない、治る、間違いじゃん、見る
ってですね、見ればいいのに、これやればこれだけでいいのに、でもなんか首もこっちの方に向いちゃってねこっちにで、バタッとしに行くと。これが、信じない者はすでに裁かれているとヨハネ、このヨハネのね、その3章の続きですね。その続きを読んでいくとどうなってるかって言ったら、神はその実にその一人がお与えになったほどに弱愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠に命を持つためだと。そして御子は世を裁くためではなく救うために来られたと。そして、信じない者はすでに裁かれているというのが書いてあるわけですよ、ね、見ればいいんだよと。見なさい。そのことをこの神は表してくださっていたんですね。で、このようにイスラエルの民は新しい世代に入って神の忍耐を経験し、また彼ら自身が悔い改めを経験し、神の救いを経験し、それでこれから戦いを、もうすでにヨルダン川の東から始まって勝利の生活に入っていくわけなんですね。10節をご覧ください。イスラエル人は旅立って オボテで宿営した。彼らはオボテから旅立って火の昇る方モアブに面したアラノにあるイエハーバリムに宿営した。そこから旅立ってゼレデの谷に宿営し、さらにそこから旅立ってエモリの国境から国境から広がっているアラノにあるアルノン川の向こう側に宿営した。アルノン川がモアブとエモリ人の間のモアブの国境であるためである。それで主の戦いの書にこう言われている。スパのワヘブとアルノンの谷川とともに谷川の支流はアルの定住地に達し、モアブの領土を支えていると、いうことで、モアブの領土を彼らは今通過、していくわけなんですね。まあそれでもモアブの中の脅威にならないようにですね、こう、注意していっていたんですけれども、このアルノン川、その前に南にゼレデ川というのがありますね。ゼレデ。ですね。ゼレデ。ですか？視界が、また今度は、そうだな。そうですね。視界がここにあるわけですね。で、皆さんだと東というのがこっちですよね。ですね。ゼレデ川というのは南の端っこ、南端からこう流れてる川です。で、地図を見たら、出てますですね。で、これがエドムの国とモアブの国の国境になっています。で、ゼレで川と言ってますけれども、先ほど言ったようにここは山地になっておりまして、そこは渓谷あるいは峡谷になっていまして、実にヨルダンのグランドキャニオンと呼ばれています。で、上のアルノン川の方も同じように渓谷となっていてグランドキャニオン。だから私もヨルダン旅行行ったんですけども、非常に興味深かった。まず上から行ったからアルノン川から行って、そして次ゼレデ川だったんですけれども、渡りきるのにそれぞれ1時間ぐらいはかかるんですね。本当に素晴らしいところですね。で、そこまで彼らがゼレデを通り、そして今度アルノンのところまで行き、で、このアルノン川というのは、今度は視界の真ん中ら辺にある川ですね。だから、ここからこう流れてる。こっちから本当は実際流れてますよね。で、視界の中に入っていく川です。で、ここから今度は北はですね、このエモリ人という、このカナン人と同じ似たようなグループの人たちが、この住んでいる、このところに、なっていくわけなんですね。で、主の戦いの書とあります。これからこれエモリ人の王と戦っていくんですね。で、次に、彼らはそこからベールに向かった。それは主がモーセに、民を集めよ、私が彼らに水を与えると言われた井戸である。その時イスラエルはこの歌を歌った。湧き出よ井戸、このために歌え、尺を持って杖を持って司たちがうがち、民のたっとき者たちが掘ったその井戸に、彼らは荒野から、マナタに進み、マタナに進み、マタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに、バモテからモアブの野にある谷に行き、荒れ地を見下ろすピスガの頂に着いたということで、このベールというのは、ベールシェバという町があるようにですね、この井戸を表している、このところなんですけれども、そこで、この神様がですね、水があるとこうおっしゃってくださったわけですよ。そしてですね、これ、頭たちが掘った、うがったというか、この掘ったわけですよね。そしたら井戸が出てきたんですね。そして彼らがですね、歌ったんですよ。湧き出よ井戸、このために歌え。ですね。素晴らしいですね。先ほどはどうですか？水がなくなったらですね、もう何にもないじゃないか、なんかあの下痢みたいにですね、この不満を述べたわけですよね。ゲロみたいに。いや、本当ですよ。あの不満っていうのは汚いものですよね。で、この感謝ですよ。今度はね、かぐわしい香りですよね。神様にとっては賛美となって、歌となって、だからこれも変わってきましたね。で、皆さんもこの祈り、あの御霊の流れを知ってください。いいですか？御霊の流れを知ったらですね、私たちはこの感謝ですね、賛美ですね、歌ですね、で、この中に入っていく必要があるわけですね。そして、こうずっと登っていってですね、このピスガの頂っていうのは、後にモーセがそこに登って、そこで死に
死んでいく、その約束の地を見ながらですね、この死んでいくところになっていきますけれども、さらにですね、約束のその地に入るためにですね、このエモリ人のこの国のところに入っていこうとするわけなんですね。21節ご覧ください。イスラエルはエモリ人の王シホンに使者たちを送っていった。あなたの国を通らせてください。私たちは畑にもブドウ畑にも曲がって入ることをせず、井戸の水にも飲み、井戸の水も飲みません。あなた方の領土を通過するまで私たちは王の道を通ります。しかしシホンはイスラエルが自分の領土を通ることを許さなかった。シホンはその民を皆集めてイスラエルを迎え撃つために荒野に出てきた。そしてヤハツに来てイスラエルと戦った。イスラエルは剣の刃で彼を撃ち、その地をアルノンからヤボクまで、アモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったのだったからである。イスラエルはそのこれらの町々をすべて取った。そしてイスラエルはエモリ人のすべての町々、ヘシュボンとそれに属するすべての村落に住み着いたと、今度は戦いましたですか。で、ここにアモン人が出てきますけれども、アモン人というのは、このその出エジプトのですね、この地図を見るとですね、ですね、ここにヨルダン川があってエモリ人のところがあって、アモン人ってこっちの方に住んでますね、こっちの方にいます。でそこまでは行かなかったと。でさっき言ったように神明記には戦うなっていうふうに書いてあるんですね。あと堅固であるっていう、今でもアンマンですね、あそこにアモン、アンマンっていうヨルダンの首都がですね、このアモン人の、この遺跡もありますね、そこにね、でそこまでは行かなかったんですけど、このシホンに対しては戦ったわけなんです。で同じですね、先ほどとエドムに対しても、この私はこのただ通過させてくださいと、ね、お願いしたにもかかわらず彼らが戦いをし、そしてイスラエルが応戦し、その結果彼らの領土、イスラエルの領土となっていくわけです。後にルベン族とガド族の相続地となっていきます。で興味深いのは、もうこの民数記から見ることができ、このヨシュア記の中でも見ることができるのは、彼らの方が拡張し侵略していったというよりは、周りの敵が彼らを滅ぼそうとして、そしてイスラエルが応戦して、その結果領土が拡張していくんですよ。でこのパターンをずっと見ていくことになるわけなんです。興味深いのは、現代のイスラエルも同じ歴史を持っています。彼らが1948年に独立を宣言したその日に、確か5カ国でしょうか、主にですね、周りのアラブの国が一斉に侵略を開始したわけですね。できたばっかりの国に対して、その結果国連の分割案で割り当てられていたユダヤ人の地よりもさらに多くの地を彼らが取ることができたわけなんです。でさらに1967年にはエジプト、ヨルダン、シリアが同じく滅亡させるために攻めてきたんですが、なんと彼らは自分たちが、イスラエルは自分たちの持っていた土地の4倍の領土に拡大したんですね。という同じパターンを見るわけなんですね。でこれがですね、霊的にも同じですですから、勝利を得るということはですね、神様は悪魔の反対でさえも用いてご自分のものとしていくという、死は勝利に飲み込まれた、十字架につけられるという暗闇が支配するところまで来た。でもそれを飲み込んでイエス様がよみがえられ、その十字架の出来事をも勝利の出来事としてくださったですね。でこれが私たちが復活の生活をしていくときに経験していくことができる。パウロがですね、 この裸もですね、剣もそういうものがこのあったとしてもですね、私たちはそれらの中にあって圧倒的な勝利者となるんですと。キリストにある神の愛から私たちは切り離されることはない、とこう言ったんですね。圧倒的な勝利者、英語だったら more than conquerors、 もうその征服者以上になることができるんだよということであります。で次に26節、ヘシュボンはエモリ人の王、シホンの町であった。彼はモアブの以前の王と戦って、その手からその全土をアルノンまで取っていた。それでことわざを唱える者たちが歌っている。来たれ、ヘシュボンに、シホンの町は建てられ、固くされている。ヘシュボンから火が出、シホンの町から炎が出て、モアブのアルを焼き尽くし、アルノンにそびえる高地を、焼き尽くしたからだ。モアブよ、お前は災いだ。ケモシの民よ、お前は滅び失せる。その息子たちは逃亡者、娘たちは囚われの身である。エモリ人の王シホンによって、しかし我々は彼らを投げ倒した。ヘシュボンからディボンに至るまで滅び失せた。我々はノファフまでも荒らし、それはメデバにまで及んだ。こうしてイスラエルはエモリ人の地に住んだと。以前はこの、エモリ人っていうのはですね、ですね、ちょうどヨルダン川、皆さんから見たらヨルダン川のこのガリラヤ湖と視界の真ん中ら辺にヤボク川がありますがですね、覚えてますかね、ヤコブがこのやってきたところですよ、約束の地に、ね、入ってくる。そのヤボク川のところから、そのさっき言ったアルノン川ですね、アルノン川の間がこのエモリ人の地だったんだけど、もともとはモアブ人だったと。ね、でそのモアブ人だったところをエモリ人がやって攻め取って、そのいや俺たちは取ったんだというふうに自慢している歌を今ここにスポーンとはめてるわけですよ、神様がこうやって。ですごい皮肉なんですよね。今そのエモリ人の地がイスラエルのものとなってるわけなんです。だから彼らが今これだけ、ね、モアブのこの何だかよとかって言ってね、ケモシの、このケモシっていうのはあのモアブ人の代表する神ですよですね。でこれを昔はですね、この異教徒っていうのはこの神と神の戦いですね、自分たちの神だから、例えばなんだろうな、日本で言ったらなんだろう、この、アマテラス大御神が、なんだろう、あのキリストに打ち勝ったとかですね、これアメリカと戦ったらですね、わかんないけど、そんな風な感じで言ってるわけですよね、これケモシの民よって言ってですね。で、ここ面白いのはですね、このヘシュボン、この私ヨルダン旅、ここいろいろ出てくる町たくさんあるじゃないですか、モアブの町、結構遺跡があります。球場遺跡っていうのがあって、このテルって言ってこの丘になってるんですね。ヘシュボンもありますですね。でそこがエモリ人のこの王の住んでるところだったですね。でこれ取ってダーッと威張ってるわけですよ。でメデバっていうのは今は何だか、アラブ人キリスト教徒が住んでいるモザイクで有名なところですね、そこもあるし、あと、ですね、あるっていうのも確か ありますね。ディボンも確か遺跡あります。でそれらを勝ち誇って彼らはいたんですけれども、今はそれが全て失われて神の民のものとなっていたということなんですね。でいくら今どんなに予定になっているものであっても、どんなに予的になっていることであっても、神はそれをご自分のものと、ご自分の足台のもとに置かれる日が定められています。どんな敵であっても、まあ、有名なのが、まだ神の国は来てないですけれども、もう反キリスト教的な、なんだっけな、フランスの哲学者で、ね、ボルテールはいいのかな、ボルテールね、ボルテールがですね、もう私は50年後にキリスト教を滅ぼしてみせるって言ってですね、無神論者ですよ。そしてですね、この苦しみながらですね死んでいきました。その看護婦はですね、それを彼の死を見て、看護婦は私は絶対無神論者のね看護はもうこれからしませんと、もう恐ろしかったですと言って、で話によるとそこが聖書を配布するそのアソシエーション、教会のですね、場所として使われるようになったわけなんでですね。まあこういう例もあるんですけど、究極的にはイエス様が戻られてですね、そのものが全部神の下のこの足台の、キリストの足台のもとに 置かれるようになります。で次に32節、その時モーセはまた人をやってヤゼルを探らせ、ついにそれに属する村落を攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。さらに彼らは進んでバシャンへの道を登っていったが、バシャンの王オグはそのすべての民と共に出てきた。彼らを迎え撃ちエデレイで戦うためであった。しかし主はモーセに言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手の内に与えた。あなたがヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンに対して行ったように、彼に対しても行え。そこで彼らは彼とその子らとそのすべての民とを撃ち殺し、一人の生存者も残さなかった。こうして彼らはその地を占領したと。このバシャンの王ですが、エモリ人の上のところにバシャン、つまりゴラン高原がバシャンでした。ですか、バシャンといったらゴラン高原を思い出してください。いいですか、あのイスラエルですね、皆さん地図見るとですね、ゴラン高原はシリア領になってますけれども、あの嘘です。あの普通に例えば、このアラカラを、アラカラ、アラカワを渡ってですね、こっちの足立の方に来るわけですよね。それと全く変わらないようにゴラン高原にそのまま通過できます。イスラエル領ですね、実効支配してますね、イスラエルがね、あのシリア領ではありません。まあもちろんあの国際的に認められてないのでそうなってしまう、あの地図ではそうなってますけれども、でそこがこのとっても綺麗な高原地域になってますですね。牛がこの本当に放牧しているようなですね。でイスラエルはですね、そこに器物を作っていて、本当にあの春、2月3月になると花がもう咲き乱れてすごい綺麗なところになりますね。そしてそこが、この彼らの手に落ちたわけですね。で後にマナセの半部族がそこに住むようになりますですね。ということで神様は約束の地に入る前から約束の地と同じ主の勝利を見せてくださったわけなんですね。でここに段階がありますね。初めに彼らはカデシュで不満を言っていましたけれども、神様は忍耐を示されました。そして次には彼らは不満を言いましたけれども、今度は、悔い改めました。そして神様は戦いの賞を与えてくださり、そしてこのベールにおいてですね、歌も彼らは与えられました。そしてこのように攻め取っていくというですね、ことをしていく。もうヨシュア記に入る前から神はこの新しい命にある勝利というものを与えてくださっているんですね。ですか、私たちはこの古いものが死ななければならないという厳しさを知ると同時に、死ねば新しいものを神は与えてくださる。で私たちの命が、霊がいつも新しくされてなきゃいけないよ。古いものを持ち続けてはいけないんだよ。古いものを持ち続けるならば、それが腐って死んでいくまで神様はそのままにされるよ。けれども死んだならば新しい命を注いでくださるんだよということを見ることができます。ぜひですね、この御霊の流れの中に入ってください。そしたら神はこれを使いなさい、ここを掘りなさい、こうしなさい、そしてそこを掘ってって喜んで、そして自分ではなくて神が戦ってくださる戦いを戦っていくことができるわけですね。ということでお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このような形であなたがイスラエルを通して私たちに示してくださった素晴らしい勝利の生活を与えてくだ、見せてくださってありがとうございます。私たちには試練があります。私たちには困難があります。エドムを迂回しなければいけないようなものがありますけれども、それがいつもそうだということではないことをあなたは教えてくださいました。そして何よりも私たちは反抗する心を持っていますが、それに対しての裁きが聖堂の蛇によってこの置かれたということを見ることができました。主よ、今イエス様の打たれたその傷を見ます。イエス様がこの釘打たれたその穴を見たいです。イエス様が刺されているその十字架を見たいです。それゆえに私たちが生かされたんだということをもう一度仰ぎ見させてください。そして主よ、あなたがこの勝利の生活をこの1週間ここにいる愛する兄弟姉妹が経験していきますように、どうかあなたが守ってください。私たちは目に見えるものに 本当に左右されてしまう弱いものですから、どうか憐れんでくださって、そして本当に目に見えないあなたを見続けることができますように、よろしくお願いいたします。ここにいる兄弟姉妹にあなたの御顔を輝かしてくださって、恵みを与えてください。御顔を輝かしてくださって、平和を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。